皆様おはようございます。
おはようございます、
クリスマスおめでとうございます。2021年 もうあと少しで終わろうとしておりますけども、この1年も本当にコロナ禍の中で大変でありましたけども、こうして守られて、2011年のですね、クリスマスを礼拝を皆さんと守れること、本当に主に感謝したいなと思います。毎年クリスマスを迎えるわけですけども、私は、クリスマスというのはその年々のです、その年の、クリスマスというものがあるんじゃないのかなと思います。クリスマスのメッセージは変わりません。今日も子どもたちと先生たちが用意してくださった、クリスマスの物語もストーリーも決して変わることがありませんけれども、そのクリスマスを迎える年っていうのは毎年、違うわけですね。私たちの迎え方も違うんじゃないのかなと、そのように思います。2021年というこのキリスト教の長い歴史があるわけですが、その中にはクリスチャンが迫害されて本当に大変な時のクリスマスもあれば、戦争中のクリスマス、まあ、戦場のクリスマスとかいう映画があったんじゃないのかなと思うんですが、休戦して、みんながクリスマスを祝ったっていうようなこともありますし、まあ、そういう戦場のクリスマスというものもありました。今年はコロナ禍の中のクリスマス、まあ去年もそうでしたし、今年もコロナ禍の中のクリスマスということになるでしょうか。これから、先ですね、10年20年後もうコロナは収まっていると思いますけども、20年前はコロナで大変だったね、そういう中でクリスマスを迎えたんだねっていうような話になるかも分かりませんよね。コロナ禍のクリスマスということを、覚えます。私たちはこの長引くコロナ感染によってですね、社会の仕組み、あるいは経済の仕組み、また多くの仕組みが本当にこのガラッと変わってきたと思います。これからどのようにして立ち直したらいいんだろうかというのが課題です。ある方は、1年2年で元通りにならない、まあ、もちろん元通りになるということはないでしょうけれども、でも回復するのに2年3年がかかると言われているのであります。どのようにして立ち直ることができるだろうか、皆さんも考えていらっしゃるかと思います。私はそういうことをこう考えていたときに、今日の聖書の箇所を示されました。今日の箇所はマリアの賛歌ですよね。有名なマリアの賛歌であります。マリアが神様に心を留めていただいて、今日のところでもはしためと呼んでおりますけども、こんな私に目を留めてくださった、救い主イエスキリストを本当にこの宿すところのものとされた、神様の不思議なご計画とその大きな憐れみを覚えて、彼女は賛美をしております。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます、この癒やしはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと、まだイエス様を産まない前であります、宿している時であります。そしてエリザベスという人とこの対面をして、エリザベスがあなたは女の中で本当に 祝福された方、耐えのみも祝福されていますと祝辞を聞いた時に、それを受け止めてマリアはこのような素晴らしい賛美をして残しています。クリスマス旅ごとにこのマリアの賛歌が、読まれているし、また歌になっております。私はこのマリアは個人的なところの賛美でありますけれども、神様の憐れみを受けて今救いに預かった私たちにとっても同じように、その私の魂は主をあがめと言って、神様を褒めたたえることができるのではない、私の賛美でもないのかなというふうに思うところであります。で、今日はですね、特に、後半ですね、50節から54節のところを集中して見ていきたいと思います。マリアは個人的に与えられた神の憐れみだけではなくて、すべての人にも与える憐れみをここで語っています。主を恐れる、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びますと、先のことをマリアはここで語っています。そして、51節から53節とこうあるわけですね。で、この箇所でありますけれども、聖書仲介者の一人の方が、バークレーという人がここを三つの革命ということを述べております。神様がキリストをこの世に送ってくださったことによって三つの革命が起こったのだ、革命というとちょっと、びっくりする言葉でありますけども、本当にこうひっくり返す、制度が変わる、社会の仕組みがガラッと変わってしまう、そういうことがキリストが来てくださったことに起こったのだ。三つの革命っていうのです。何でしょうか。一つは道徳的な革命と言いました。何のことでしょうか。どういうことでしょうか。51節、主はその身腕で力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らされました。心の思いの高ぶっているものを追い散らした、力強い身腕によって。私たちは、私もここで何度も語りましたけども、あのパリサイ人と主税人の祈りを知ってます。二人の人が神の宮に登った、一人は自分を義とするパリサイ人、もう一人は当時罪人とされていた主税人、みんなから見下ろされ、嫌われ阻害されていた主税人、二人が祈った。パリサイ人はもう自分の義をいつも誇っていた人です。お祈りの中でも、私はあの主税人じゃないことを感謝します、ゆするもの、不正なものを勧誘するものではなく、ことにこの主税人ではないことを神様感謝します、私は主に二度断食もします、自分の位置も捧げております、立派に生きております。ところが主税人はどうしたかというと、遠いところに、神の宮が遠いところに立っておりまして、神様、こんな罪人 の私を憐れんでくださいと祈りました。ただそれだけです。胸を叩いて、イエス様はこの世にいました。あなた方に言うが、この人が義と認められて帰っていきました。パリサイ人ではありません。そしてこう言ったのです。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。自分を義として高くする者は低くされ、誇る者は、自分を低くする者は高くされるからです。イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たとおっしゃいました。自分を義とする人、自分は正しいんだと生きている人、心の思いの高ぶっている人、神様は低くされ、自分は本当に罪深いですものです、そのようなものを神様は、イエス様は高くしてくださる方。そういう意味で今までのこの世にある価値観といいましょうか、ね、みんなが正しい人、義に来ている人、すごい人だ、もちろん尊敬できる人たちもたくさんいるでしょうけども、でもそういうところに目を向けるだけじゃなくて、イエス様は私たちのようなものに目を留めてくださって、そして私たちを引き上げてくださる、許してくださり、その罪の中から本当に引き上げてくださる、光の子供として歩ませてくださるようになった、そのことがまずあるかと思います。私たちは心の高ぶる時があるでしょう。人間の一番恐ろしい罪は心の高ぶりではないかなと思います。もう一度そうであってはならないことを覚えながら、低くするものを高くしてくださるイエス様に目を向けたいと思います。2番目のこの改革はですね、社会的な改革と言いました。どんなことでしょうか。52節、権力ある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。権力ある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。この世は、この世界は、力ある者、権力ある者が治めております。またそういう人たちが尊ばれます。またそういう生き方をしたいと願っております。いつも苦しんでいるのは低い者、弱い人たちであります。イエス様の時代においても、今以上に子供たちは、や女性たち、貧しい人、あるいは外国の人たち、異邦人、低い位置にありました。いつも虐げられていました。苦しめられていました。もがいていました。イエス様はそのような人たちを愛し、そして弱い者たちを高 高く上げてくださいました。不妊の女と言われたこのエリザベツも解任し、あの偉大なヨハネを産みました。この一回のマリアもはしためと言っておりますけれども、イエス様を産む母となりました。そして今世界の人たちがマリアを叩いております。あの羊飼いたちも当時阻害されてた人たちでありました。野宿をしていたあの羊飼い、誰も目を留めないような人たち、みんなから尊敬されるような人たちではありません。でも神様はそのイエス様の誕生を誰に最初に知らせたのでしょうか。その貧しい阻害されていた羊飼いたちでした。イエス様が来てくださったことによって何が変わったのでしょうか。国籍の違い、民族の違い、肌の違いによって人間は差別しますけれども、そういうものを取り外してしまって、なくしてしまって、みんな女だ。帰ってても高いもの引き下ろし、低いもの上げて、みんな一緒だということを示してくださったと思います。ガラテヤ書の3章の28節に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません、なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、とあります。ユダヤ人もギリシャ人もない、奴隷も自由人もない、男子も女子もない、皆キリストにあって一つだから。私はイエス様は私たちを救うためにこの世に来てくださった、そして私たち全ての人のために十字架にかかって死んでくださった、命を捨ててくださった。私たちはイエス様の死によって神様が全ての人を愛しておられること、一人を与えたほどに愛しておられること、たっとい存在であること、そのことを示してくださったのだと思います。だから世界の人たちがイエス様を救い主として信じることができるのではないでしょうか。たっとい存在であること、どんな人であっても神様に愛されている一人と、そのように示されたのではないでしょうか。キリスト教の歴史をたどるときに、このイエス・キリストの心を持ってキリストのように社会のこのようないろんな問題を愛によって新しく作り変えられて、新しく作り変えてきて、変えてきた人たちがたくさんいることを覚えます。あげることをあげたらきりないですが、マザー・テレサさんもその一人でしょ。ルーサー・キング牧師、尊敬している牧師の一人ですけれども、非暴力によって黒人の公民権運動を行いました。 黒人のために生涯を、まあ、彼も個人の出られましたけれども、あの当時白人による差別がどんなにひどかったか、彼は非暴力主義で戦って黒人たちの人権を勝ち取りました。オバマさんがね、大統領になった時は本当に黒人が大統領になったということで大きな話題になりましたけれども、まだまだでもアメリカには差別があります。いっぱいあります。今でも白人が黒人を差別している、そういうニュースを聞きます。皆さん、本当にそれを作り変えることのできる方は誰でしょうか。キリストです。キリスト以外にないと思います。はい、社会的なこと言います。もう一つは経済的な革命であります。53節、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されましたとあります。いつの時代にも貧しく飢えているもの、富んで満ちている人がいます。今日私たちの礼拝にハンガーゼロのスタッフの田村二郎先生が来てくださって、あとで、ね、世界の飢餓貧困について報告してくださることになっておりますが、ハンガーゼロという名前になったというのは、この世界にそのハンガーをなくす、ゼロにしようという、そういうスローガンで、まあいろんな働きをしているということでありますけれども、今なおイエス様の時代もそうです。富んでる人がおり、貧しい人たちを搾取して苦しめてたし、貧しい人たちもたくさんいました。皆さん、イエス様はどちらの人に心を留めたでしょうか。貧しい人たちであります。貧しい人たちに心を留められました。金持ちに対しては時々警告をいたしました。貪欲、金持ちが天国に入るのは難しい、ラクダが針の穴を通るのも難しい、なぜかそこに心があるから、その貪欲に気をつけなさい、その愚かな人生観をイエス様は非難されました。天に宝を蓄えなさい、天に宝を蓄えなさいとイエス様は教えておられます。富んでる人、貧しい人がいる。私たちはみんなが同じようになってほしいと思います。貧困がなくなってほしいと思います。いろんな制度、ね、こういうコロナで本当に皆さん経済的に大きな格差が出ました。富んでる人はますます富、貧しい人は困っている人はさらに苦しい、こういう格差社会になると私も思っておりませんでした。今そういう時代ですよね。いろんな制度によって社会制度を変えないといけなければならないっていうこともあると思いますけれども、私たちクリスチャンがすべきこともあるんだと思います。 それを与えたものを与えていく、分かち合っていく。イエス様が生きたその生き方に習っていくということだと思うんですね。植えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。イエス様は本当の意味で、まあ、先ほど言った社会を改革した人である、経済的な面においても新しいことを示された方であるかと思います。あなたの持っているものを分け与えるよ。貧しい人でも捧げることができますよね。それがキリスト教のまた違う部分かなと思います。今大変な人ね、援助をしてもらう、要求する、求める、当然かのようにそういう面があるかも分かります。与えることもまた私たちは、考えなければなります。ピリピ書のですね、もう一つで終わりますが、ちょっとピリピ書を開いてください。4章の11節13節のところを読みたいと思います。フィリピスの4章の11節から、13節まで読みたいと思います。パウロの言葉です。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足れることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。パウロ人は富むことにおいても貧しくなることにおいても、その対処する秘訣を知っていると言いました。なんかいつも足らないとか ないとかということだけではなくて、その中でもまた対処する秘訣を知っている。飛んでいたら与えることができる、貧しかったらまたそれに対処することができる、そういうパウロの姿をここに見ることができます。3つの改革、革命ということを見ました。道徳的、社会的、経済的な革命、イエス様は来てくださったことによってそれを社会の常識であるその価値観をひっくり返し、そのことをイエス様はこの2000年代教会を通しクリスチャンを通して働いてこられたと思います。コロナ禍の影響で最初に言いましたように大きく変わり、立て直すことはどうしたらいいのかということがあります。私はイエス様に希望があると信じています。イエス様にこそ 希望があります。どんな社会になろうが、どんな時代になろうが、イエス様は弱い立場の人、苦しい立場の人を高めてください。まあ、今日は神の憐れみっていうことを言いましたけども、今日挙げた3つは神様の憐れみであるかと思います。ある人がこの言いましたね。人の危機は神の好機である。人の危機は神の好機である。神様が、イエス様がこのコロナ禍の中にあって、この大変な中、私たちに希望を与えてくださると思います。お祈りをいたしましょう。神様、今日1年間守られ、またコロナ禍で大変でしたけれども、2021年のクリスマス礼拝を愛する兄弟姉妹たちと共に捧げることができまして、本当にありがとうございます。イエス様が来てくださったことによって、今までの社会が大きく変わりました。罪ある者が義とされ、正しく生きる者とされてきました。低い者が高められて、神様生きるようになりました。貧しい者がに貧しい者が満ち足れるようにイエス様によってなりました。富んでる者は本当に神様あなたから警告をされました。私たちはそれぞれが弱く、また足らないものでありますけど、あなたの憐れみによって今のある生活、主よ、生かされていることを、今ある恵みを覚えてありがとうございます。今コロナ禍で本当に多くの人が大変な中にあります。経済的にも本当に苦しい人たちがいますが、具体的な必要なものとまた同時にその心もお救いくださって、イエス・キリストにあるどんな時にも対処できるその信仰による知恵や力を与えてください。お願いします。全ての人にあなたの救いが、イエス様の救いが及んでいくことができるように、心からお願いを申し上げます。イエス様によって、どうぞこの日本、世界がさらに本当に立ち直っていくことができるようにと切に祈ります。感謝と願いを主の御名によって祈ります。アーメン。